私の町の文化財第157国宝コカーデラ演技。コカーデラに伝わるコカーデラ演芸巻は、日本最古の演芸巻の一つとして広く知られ、国宝に指定されています。同じ場面を繰り返し一定の視点から描く手法は固有で、言葉書きの写風も平安時代後期の特徴を示しています。全長19メートル84センチの長い絵巻物ですが、歴史の変遷の中で火災に遭い、冒頭部分は焼失、また全巻にわたって焼損痕が上下に残されていることから、炎の中から間一髪で救い出された状況が彷彿とされます。縁起とは、寺社の由来や神仏の霊験を示す物語です。コカーデラ縁起には前半と後半で2つの物語が描かれています。漁師が山の中で光る土地を見つけ、そこに小さなお堂を建てたところ、わらわ行者、道南行者がやってきて、そこに祀る千手観音の仏像を七日で作ると約束しました。仏像は完成し、漁師が見に行くと、すでにわらわ行者の姿はどこにも見えなかったことから、わらわ行者自身が観音の化身であったことをほのめかしているというのが前半の物語です。次に、河内の国の長者の娘が重い病気で苦しんでいたところ、わらわ行者がやってきて、千手だらにというお経を唱え、病気を治しました。その際、お礼の宝物は受け取らず、ただ娘が差し出した赤い袴と下げ鞘だけを手にして、私はコカーにいると言い残して去りました。長者の家族が揃ってコカーに行ってみると、堂に祀られる千手観音像の手に、あの袴と下げ鞘がかかっています。わらわ行者が精進の観音菩薩だったことを知り、一家全員その場で出家して僧となり、寺を守ったというのが後半の物語です。どちらも主人公はわらわ行者という人物で、共に話の結末は、このわらわ行者が実は観音菩薩が変身した姿であったという霊言を語っています。コカー観音の霊言新たかなことを示すこの縁起絵巻は、誰が書かせたのでしょうか。活発な研究と議論が繰り広げられていますが、最も有力なのが、後白河法皇が制作に関与しているという考えです。後白河法皇は熱烈なコカー観音の信者で、安芸2年1176年には、法皇の御所の中に小千手堂というお堂を作り、コカーデラ本尊の残骸で刻まれたという三尺千手観音像と28部周像をコカーデラより迎え入れ安置しています。この折にその霊言を表す縁起絵巻も制作された可能性があります。国宝コカーデラ縁起とコカーデラの歴史特別展、和歌山県立博物館ではコカーデラ創建1250年を記念して特別展を開催します。期間は10月17日土曜から11月23日月曜までです。お問い合わせは和歌山県立博物館、電話 073-436-8670 です。以上、私の町の文化財でした。